ありがとう、作家の本田健です。今日のテーマは、世界経済が崩壊しても日本はいち早く復活する5つの理由って話をしたいと思います。多くの人はですね、日本はオワコンだとか、もうなんか日本の経済がダメだとか、失われた何十年だとか言われて、もう日本はダメなんじゃないかと思ってらっしゃるかもしれませんが、僕はですね、世界を何周もしてみて感じるのは、その世界っていうのはもう日本以外に復活してできないんじゃないかっていうぐらい、日本はどんな角度から見ても安全安心、安定してるけど、脆いなっていうふうに思いますね。その例えばアメリカなんか見てても、もうすごいこう分断がすごいんですよ。アメリカのメディアコンサルタントの人にそのコメントされても、僕は日本人だからとかっていうのにうまく逃げなさいっていうアドバイスがあったんですよね。なぜかというと、例えばあなたの大統領すごいですねっていうふうに言ったら、半分の人がもうこいつ最低と思われる、あなたの大統領最悪ですねっていうふうに言ったら、また別の半分がこいつはやだっていうふうに思われる。ってことは、何を言っても半分の人に反対されるっていう、まあそういうふうになってるんですよね。だから例えば、まあ具体的には民主党がいいのか、あるいは共和党がいいのかっていう話ですけども、その僕はもちろん日本人だから、そのどちらをその応援してるわけじゃないんですが、どっちかに関して何かを言ったら、もうそれだけでお前はこっちかとかね、言われてしまうって。そういうふうになるともう話が始まらないわけですよね。すごいのはっていうか、まあアメリカでは当たり前なんですけど、友達とかその家族でも、お前は今の大統領を応援してるのかとか、次大統領にどれ入れるかみたいな話をペラッと喋ってしまったら、もう今は絶対アメリカ人にそういう話はしませんが、ポロッと話してしまったら、もうそこで絶好、お前そんなやつだと思わなかったみたいになっちゃうんですよね。どうでしょう、今その日本のね、総裁選とかやってたりだとか、日本のね、選挙の話とかってちょくちょく聞きますよね。その時に、総裁選って何だったっけ、そもそも俺選挙行ってねって、もともとその総裁選っていうのは、普通の人は選挙できないんですよ。その自民党内の人しかできないんですけど、なんかそういったことも知らない人たちも多分多いと思うんですよ。でそれで、選挙っていつ行ったっけな、なんか来てたなみたいな感じの、あるいは実家に来てて見てないなみたいな人もいると思いますけど、まあそういう人が、例えば今この間の選挙に入れた、なんとかっていう政党に入れた、もう絶好だってことは、まあよほど政治に今こう詳しいとか興味がある人以外はちょっと日本ではありえないですよね。まあそういう意味では、例えばそれを一つ持ってみてもですね、日本はすごく安心安全な国だなというふうに思います。まあそういう意味で、ここからですね、日本は絶対大丈夫って話をしたいと思います。まず1番目。世界は日本の技術を必要としてます。今、半導体だっていろいろ言いますけども、そういった機械を作っているのが日本なんですよね。それはそのロボットもそうですし、そういう根幹技術をいろんなところで抑えている。これがですね、実は日本なんです。で、今、その世界中見て寂しいなと思うのは、そのどこのホテルに泊まってもテレビはソニーとかパナソニックだったのに、今大体特にでかいテレビはやっぱサムソン変わってるんですよね。でそういう意味では、その日本のですね、家電製品っていうのはどんどんなくなっていって、まあ車以外はね、本当に日本のそういうエレクトロニクスっていうのは、落ちたなっていうふうに思うんですけども、まあそういう表面的なことではなくて、例えば iPhone の中の、結構な割合は日本製品だったりしますし、あるいはパソコンの中もそうですよね。まあ、そしてそのパソコンの中の部品の、もともと作っている工場のオートメーションシステムは日本だったりするわけですよ。そしてその、工場を建てる前の整地したりとかは、キャタピタル、まああると思いますけど、小松だったりとかするわけですよね。まあそういう意味で、世界がですね、いろいろなことをやっていくときに、日本の技術をなくして、日本を、パスしてやることは非常に難しい。まあそういった意味で、世界がどんだけなったとしても、日本がこう中核にいますよということをお伝えしたいと思います。2番目、日本人は民度が高い。民度が高いっていうのは、その一般的な意識がすごく高いってことなんですね。これ例えば新幹線とかでパパッとゴミをね、もう自分の袋に持って行って、でそのホームのとこに、入れるか、場合によっては家に持って帰る人もなんかもいますよね。ワールドカップとかサッカーとかで日本人が全部ゴミをこうやってきれいにしてっていうの以外は、もう世界中どのチームがプレーしたって、そんなん まあ多少綺麗、多少汚いっていうのはありますよ。例えばデンマークの人とかはすごい綺麗好き。スウェーデンの人も。だから北欧の人なんかは比較的、まあ綺麗にしてますけど、でも人のゴミまで拾うっていうような人たちじゃありません。そして、例えば落とし物、忘れ物、そういったものもですね、日本人の人は基本的に財布を拾ったら警察に届けたり、あるいはそのお店の人に言ったりだとかして、そのまま取るってことは非常に少ないんじゃないかなというふうに思います。それは、例えば電車でね、困ってる子がいたら大丈夫っていうふうに多分声かけると思うんですよ。で、そもそもでも海外だと、まあ先進国、例えばフランスの地下鉄、ロンドンの地下鉄、ニューヨークの地下鉄、まあサンフランシスコの電車で5歳ぐらいの子供が一人で乗ってるってことはありません。親が逮捕されます。ネグレクトでね。そういった意味では、そもそも日本のその子供が一人で歩くってこと自体がびっくりなわけですよ。で、大丈夫なの？いや、だって迷子になったら誰か大人に、その辺ね、捕まえて、道迷ったんで教えてって言ったら誰か彼か助けてくれます。それがね、信じられないですよね。以前、セコムがですね、確か、子供の携帯みたいなのを発売して、それで子供が、地下鉄の、例えば、新宿駅とか、なんかそういうところに通過したら、親のところにメールが自動的で行って、お子さんが、ちゃんと新宿三丁目、こう、改札通過しましたよっていうメッセージが来るんだっていうふうに、そういうサービス始めたんだっていうのが、たまたま僕はアメリカかどっかに行った時に、ビヨンビヨンってなんかこう来たから、見てこんなサービスがあるんだよ、どう思うって言ったら、クレイジーって言われたんですよね。そもそもアメリカ人のね、お父さん、お母さんが、もし子供が一人で地下鉄に、今、改札に入ったって言ったら、真っ青になるよって。っていうか、そもそもそのお父さん、お母さんなしで地下鉄に入るっていうシチュエーションが考えられないから、そのサービス自体が成り立たないって。それは考えてみたらなんでかっていうと、もともとその、もちろん悪い人もいると思うし、その誘拐したりする人もいると思うけど、でも、基本的にみんながそうというよりはもうごくごくごくごく周りにそういう人がいるだけで、基本はね困ったら誰か助けたらほとんどの人たちがなんかこう警察に連れて行ってくれたりだとか親に電話してくれたりとかしてくれるんじゃないでしょうか。そういった意味ではその東日本大震災の時にね、海外のメディアがびっくりしたことに略奪が一件もありません、まあ多分盗みとか多少あったと思いますけど、まあね、その徒党を組んで何十人の人がなんかこうファミリーマートに襲撃するとか、なんかイオンモールに襲撃して物を盗むなんてことは考えられませんよね、僕たちの感覚では。まあそういった意味では、まあそれがですね、民度が高いっていうことを言ってるんです。まあ残念ながら他の国、特に先進国ではその貧富の差が大きいので、まあある程度教育を受けてその高級住宅街の人たちはもちろんそんなことはしませんけども、いろんなエリアでもそういうことが起きないっていうのは、まあ先進国では、まあシンガポールは、まあ国かどうかは置いといて、を除いて、日本ぐらいなんじゃないかなというふうに思います。さあ、そして3番目。日本人はめげない。これもね、僕はすごく誇りを持って言いたいことですね。英語で resilience って言葉があるんですね。そのこうなっても必ずカムバックする力みたいな復元力っていうことなんですけど、これね、僕英語で言えなくていつも困るんで言わないように気をつけてる言葉の一つなんですけど、そのめげないっていうのはね、本当に日本人すごいなと思いますね。これは多分もう DNA レベルに埋まってるんじゃないかと思います。だって地震、台風、そして水害、川がよ、ね、昔よく氾濫した、と思います。まあそういった意味で川が氾濫して全部流された、台風が来てお米がね、収穫できなくなった。そして何かが起きて本当に大変なことになった。そうなったとしても、もっぺんゼロから頑張ろうっていうのが日本ですよね。なので、最近の100年、150年見ても、例えば関東大震災からあっという間に回復したし、そしてその1945年、昭和20年の終戦からあっという間にたった10年でですね、先進国の仲間入りする。このありえないですよね。まあそういうようなことが起きたり、震災があってもあっという間に回復しましたよね。例えばさっきの戦争の話でいくと、広島とか長崎、その原爆が落ちた時には70年はもう焼け野原で木も生えないし植物は育たないし、もう誰も住めないっていうふうに言われてたんですけど、この間ね、去年広島に行きましたけども、もう全然それどころか何十万人という人たちが今もう幸せに元気にあって、そして緑ももう普通に育ってます。まあそういう意味では、 日本人はどういうふうなことが起きたとしても、多分ね、これから南海トラフとかあると思います。けれども、そこから多分また新しい土地を開発して、素晴らしい街を作る。もうこれはね、100% どころか、300% くらい僕は信じてます。日本の人たちっていうのは、絶対に諦めない、めげないと思いますし、僕は心からリスペクトしてますし、そういう文化に生まれたってことは、本当に誇らしいことだと思います。なので、失われた何十年とかっていう人は、まあ、インテリの人とかね、賢い人とか賢く 見られたい人ってそういうことを言うんですよ。もう全然信じちゃダメです。日本人は本当に素晴らしいと思います。さあ、4番目。さっきのめげないにも似てるんですけど、あえて分けたのはなぜかというと、これもまた強調したいからなんですよね。日本はみんなで頑張れる。これね、すごいことなんですよ。めげない。これ一人一人、これめげない。これね、アメリカ人もあるし、その、ヨーロッパ人だってあるし、中国人だってあると思うんです。でもね、日本の一番すごいとこっていうのは、みんなで頑張れる。これはね、他の文化にはないんですよ。みんなでっていうのは、まず意味がわからない。え、なんで？俺はやるよって、君は君でやって、みたいなのがね、結構世界的な標準なんですよ。でも日本って一人でもなんか遅れてたら、みんなで頑張ろうとか、彼の分もやろうとかっていうふうに、やるでしょ。例えば一人が、なんかすごい仕事抱えてたら、よし、じゃあちょっとみんなでやって、手伝ってあげようよ。そして、その後、みんなでご飯行こう、みたいな感じの、なんか、おーみたいな部活のノリ。まあ、それは嫌いな人もいるかもしれませんけど、僕は結構好きですね。で、その、海外だと残業してる、うん、じゃあね、僕はなんか、これからミュージカル見に行ってくるから、みたいな感じなんですよ。で、そうじゃなくて、一人でもなんか辛かったり苦しい人がいたら、みんなで助け合おうって、この感覚は僕は、本当に好きですね。日本に帰ってきてすごく安心するのは、なんかみんなでなんかやってる感覚があるんですよ。なので、なんかのセミナーの時にね、こう日本人って本当につながってるんだよっていう話をした時に、一本締め、よーパンってやるじゃないですか。で、あれ、海外でやってみたんですけど、よーパンって何回も練習するんだけど、よーパンパンパラパラパラパラみたいになるんですよ。6人ぐらいのセミナーで、ちょっとみんなの心がつながってるかどうかやってみようか。で、確かにね、初めての人たちがいるとこでやったらね、なかなかちょっと微妙な誤差があるんですよ。けれども、一日セミナーを一緒にやったような、なんとなく心がつながったような人たちでやると、よー、バーンって見事にできるんですよね。これはやっぱりみんなでやろうっていう、そういうふうな感覚。これがあるからだと思います。さあ、最後の5番目。どんな時も解決策を探すことができる。これはね、多分日本の多くの人たちが、ええー、って思うようなことなんじゃないかと思います。けれども、この、どんな時も解決策を探すことができる感性って実はすごいことで、それは例えば、どんどんどんどんいろんなものが小型化していくとか、あるいはどんどんどんどん改良されていくかとかっていうこと、これはね、ほとんどの人たちは普通にやってるでしょ。けれども、例えばヨーロッパとかだったらメニューは一緒。30年前も一緒。20年前も一緒。今年も一緒。同じパスタなら同じボロネーゼとか、同じパスタ、形も味付けも茹で方もメニュー一緒。それでね、作る方も、食べる方も満足してるんです。日本人は絶えず去年やったから今年は違うやつやってみよう。なんかよもぎを入れてよもぎパスタ作ってみようとか。まあそうやって絶えず改善する。これはまあ、脅迫観念も近いぐらい新しいもの、面白いものを生み出していく。まあこれは文化なんですよね、実は。なので、どんな時も何があっても解決策、新しいものを作り出していく。これはね、まあ、ほとんど、脅迫観念に近いぐらい、すべての日本人が僕は持っていることだと思います。こういう動画を見てらっしゃる方も、今の自分を良くしたいと思っている人たちが多いから、見てくださっているわけですよね。まあ、そういった意味で、この動画を見てくださっているあなたにも心から感謝ですし、そういうふうな文化に生まれた、この喜びというか、ラッキーさ、これをね、共にお祝いしようじゃないですか。というわけで、今日はなんか日本礼賛みたいになってしまいましたけど、まあ、たまにはこういう動画もいいかなというふうに、思います。これはね、海外であんまりちょっと自慢しにくいから、日本語でね、久しぶりに自慢させていただきました。ということで、ありがとうワークはですね、日本最高だよね。日本の国家嬉しいよね。海外に行ってこういうことがあったって、日本万歳っていうか楽しいね、みたいなのをぜひ書いていただきたいと思います。まあ、日本だとね、日本のことあんまりよく言うとなんかお前およくかとか言うので、僕はね、左翼でも右翼でも、ないです。どちらかというと真ん中でみんな仲良くっていう方ですから。ですから、日本語は素晴らしいのは素晴らしい。まあダメなところもね、あると思うので、まあそれに関してはね、またなんかで、お話ししようと思いますが、今日は日本素晴らしいよね、という話で終わりたいと思います。ありがとう。 ありがとう。ありがとう。作家の本田健でした。ご視聴いただいてありがとうございました。ただいま、ハッピーマネー会員っていうのを募集しております。ハッピーマネー会員という意味なんですけども、YouTube の中ではなかなか話しにくいこと、そしてもう少しディープなこと、最近ではスピリチュアルなことについてお話してます。スピリチュアルとお金、そしてお金っていうのはエネルギーだと思いますけど、それをどうやってうまく引きつけたり、そしてどうやって気持ちよく流すのか、そんな話から株式投資の話、未来予測の話、そしてどうやって自分のエネルギーをコントロールして幸せに豊かに生きていくのか、そんな話なんかもしております。まあ、心理学の話から国際政治の話、そういったこう YouTube でなかなか話しにくい話なんかも自由に話させていただいております。興味がある方、もう少し学んでみたい、もう少し深く知りたい、そういう方はこの概要欄にて見てください。